イオンモール名和プレゼンツ、アツとエリカと
みんなのおはよう。
アツとエリカとみんなのラジオスタートです。
はい、
お相手は
元気系シンガーソングライターアツと
ただの人ただエリカです。
はい、
突然ですが、はい、ここでアツエリ
お題でドーン。
さあ、オープニングから来ました
今みたいな
あの何かっていうと、毎月1週目と2週目は、うん、プレゼント企画がありまして、そうですね、まあ、お題に答えていただいた方抽選で3名の方に毎月鑑賞券か映画の、
うん、そうですね、109シネマズ名和の平日映画鑑賞券を3名の方にプレゼントですね、
はい、で、まあ、この詳しいことは後でちゃんと喋りますけど、うん、はい、今回のお題は、
はい、検証で旅行が当たった、どこへ行く、何をする、
ハワイ旅行プレゼント、うん、昔あったよ
ね最近あんま聞かない、
聞かないよね。
でもね、ある雑誌のプレゼントで、まあ、自分が読む雑誌なので、まあ、キャンピングカーだったり車中泊だったりをテーマにしているものが多いんですけど、そこのプレゼントでね、海外に行く旅行プレゼントで、その海外でキャンピングカーを用意するから、うん、レンタカー、それを使ってあなたが旅をするのをレポートとして記事にも載せたいと、でどこに行きますかっていうのがあったんですよ、
うん、
だからそれをちょっと思って、最近そういう旅行のプレゼントってあんま聞かないなと思って。
聞かないね、
うん、で自分もそれに応募しようと思って、
あ、そう、
考えたんですよ、どこ行きたいかなって。キャンピングカーあったらどこ行って何するかなと思って。
海外でしょ、
うん、
確認ですけど、あつさんは海外旅行は行ったことないですからね。
そうです、パスポートから取りに行かなかったんですけどね
その人がいきなりキャンピングカー
そう、だからどうしようかなと思って
応募したの。それ
応募しました。
あ、したの、
うん、
どこって書いた。
あのね、どこっていうよりオーロラが見たいって言って、
うん、あのあっちをね、
アラスカとかカナダとか、 あとフィンランドも
行けるでしょ。そうそう、フィンランド有名だよね。
だから、うん、まあ、それはもう予算もあるだろうから、場所はどうでもいいから、どこでもいいから、ほらオーロラっていつ出るか分かんないから、うん、キャンピングカーで待機するにはぴったりだと思うんですよね。
寒いとかあるもんね。
そう、ずっと待ってるにはやっぱりそこにキャンピングカーがあれば持ってこいやんと思って。
確かにテントは辛いわな。
そう、だからそれを実現するために、場所はその参考法どこでもいいから行きたいですっていうのを熱く思いを書いて応募しました。
へえ、それ結果いつ出るんだろう。
まだわかんないですけどね。だからそれからちょっと思って、あ、そういうのってこうだいたい予算があったりとか、うん、日程考えたりするとここしかないなとかっていう風に消去法で決めるでしょ、だいたい旅行って、うんうん、そうじゃなくて予算も大丈夫、日程も空いてるってなったらどこ行って何やりたいです。
私ね、うん、真面目に言っていい？
真面目に。
ウィーン行きたいの。
おお、ウィーン、
オーストリア、あの音楽の都に行きたいのね。
はあ。
なんでかっていうと、私小学校4年生の時に、うん、電気少女だったの。
ビビビビビビビ
ビビビその電気が走ってバグっちゃった。いや違うの、うん、
違う
よ、
ね、
違うから。
あ、電気ね、
電気ものね、
うんうん、
だからあの偉人の、あ、そうそう、私だからあの大人になったらすっごい人になれると思ってたもんだから、うん、じゃあ参考までに過去の偉い人たちの人生は追っとかなきゃ、
しとかなきゃ、
ちょっと参考にしとこうみたいな
上からだ、めっちゃ上からや
な私は将来的に偉い人になるから
なるからって思ってた、
うん、そう思ってて、
うんうん、
で音楽がやっぱ好きだったから、
うん、
あの音楽家、
うん、あ、音楽家の電気、
クラシック音楽家だから、あのほら音楽室にさ、後ろの壁に
肖像写真いっぱいある、
の写真貼ってあったでしょ、うんうん、覚えてる、どんな人が貼ってあったか。
バッハ、
あ、バッハね、はいはい、うん、
シューベルト、
あ、急に行くシューベルトにははは、
ベートーベン、
あ、そうだね、そうだね、そう、基本やね。
あと滝廉太郎
飛ぶね
なんで
だいぶと飛ぶね。
飛ぶって何。
いや飛ぶでしょう。
なんで日本人に。
日本人にね、うんうん、年代はちょっと私もその辺なんか怪しいとこあるけど、
うん、
あのね、
めちゃくちゃ並んでるよね。でも
そうなの、だから私が通ってた小学校とか中学校は最初ね、バッハが最初じゃない、バッハの前にビバルディ。
へー、
覚えない？
名前はなんとなく聞いたことあるかな顔は全然出てこない。
チャラチャチャララララララッタラララ
春、
ビバルディの春。
あれ名前なんだ。
人の名前だよ。
人の名前か。
え、アツさんって職業何でしたっけ確認です。
シンガーソングライター
ですよね。
音楽の時間大嫌いだったもん
ちょっと聞いた奥さんそう、子供さんにね音楽の授業を無理くり受けさせなくても、うん、なりたければ
シンガーソングライターはなれます。
勝手になれるもうそういうことですこれ、
そう嫌いだったな。そうそう、
だから私でもベートーベンがやっぱ生き方として一番好きだったのね。
あ、運命ね。
ダダダダーン、
うん、そうそう、それは知ってる。
んあっさいな
代表曲。
耳が聞こえなかったの。一番音楽家として大事な時に耳が聞こえなかったの。
うんうんうん、
もうそのなんて人生の哀れさというか、うん、でもそれでも彼は別に哀れに思ってもらう必要はないぐらい活躍をして、うんうん、まあ、皆さんもあとは知っての通りですけど、うん、ベートーベンの聖歌に行きたい。
あ、
でも今冷静に考えた、喋りながら、うん、彼は西ドイツのボンで生まれてるから
ごめん、ウィーンじゃないじゃね
でもそういうなんか、まあ、モーツァルトとか、うん、
モーツァルトね、
白い人、シューベルトとかも好き。
シューベルトか、白い髪の人、
ね、全体的に白い髪
そう
あれはあの宮廷音楽家はみんなカツラをつけて
やるのが、モーツァルトもですよね。
そうですよ、礼儀ですからね、
うん、あ、うん、そうなの。
そうですよ、あれ別にカツラですから。
あ、そうそうなの。
お帽子かぶるみたいな感じですから。
あ、
身だしなみ、
白い髪の人だと思って、
うん、違いますからあ、若いんだから。モーツァルトだって30代で亡くなってんのに白い髪なわけがないでしょ。
そうか、
いくらね金髪だったとしてもですよ、うん、
白い
にはならないでしょう ね、 ね、
あ、なるほど。
大丈夫ですか、アツさんってシンガーソングライターですよねまあ私もそんな知らんよ、知らんけどね、そんなには、うんうん、まあ、とにかく、まあ、そういうクラシックを感じる旅に行きたいな。
すごいですね。
うん、わかんないですよ、行っても多分はってなってると思いますけど。
いやー、その発想はなかったですね。
目があくばこう街とかでこう踊ったり歌ったりしてる人たちとかも見たいなと思って。
あ、その街の ね、
ね、うん、
あ、なるほどなるほど。
そうそうそうそう、
あ、そうか、世界的にね有名な人たちの生まれた町だからね。
そうなのよ、うん、あれ、いや、いいんですよ、神戸の元町とかに行けば偉人館にそういうモーツァルト館とかあるんですけど
そこじゃなくてね、
そこじゃない感じで、うんうん、
空気感を知りたいですね。
そうそうそうそうそう、アマデウスなんて映画すごいですよ。
ん、
知ってる、
アマデウス、
うんうん、あ、モーツァルト、アマデウス・モーツァルトって言うんですよ、
うん、あ、そう、
ウォルフガンク・アマデウス・モーツァルトって、
あ、それ名前なんだ、長いっ
すよ
でもみんなモーツァルト。
やばい、もうこれ以上喋るとあのアツさん の、 あの今度はあの家に関わる問題になってきます。ちょっとここら辺でおいともさせていただきます、はい、じゃあ続いて映画、
はい、
映画の話いきましょうか。
そうですね、
こちらです、
はい、イオンモール名和のいろんな専門店を紹介する専門店紹介コーナー、この方の登場です。
はい、いろんな専門店の1個、109シネマーズから来ましたスタッフの伊沢って言います。
はい、よろしくお願いします。さあ、今週たくさん公開になるんですね。
3作品ございます。
おー、3作品、
それも今回また邦画、うん、洋画、うん、あとドキュメンタリーっぽいのもあります。
おー、なるほどね、いろんな
各種取り揃えてきました
まあどれかの誰かの好みには引っかかる、ね、
誰かの心に引っかかる、
引っかかると思いますよ。
はい、
はい、じゃあどれからいきますか。
仮面病棟、3月6日の金曜日、本日公開です。これは邦画ですね。
はい、ピエロ、
うん、犯人がピエロでミステリーになってるので。
ミステリーなんだ。
はい、そういうなんか外国のジョーカーみたいなすごいことにはならないですけど、
うん、
まあ悪役ですね。がピエロ
ね。ピエロもちょっと本当に狂気的な感じで映ってますよね。
そうですね。でちょっと前に閉鎖病棟ってタイトルのホラーっぽいのに作品は超感動的だったっていう作品があったんですが、
うんうん、
まあ、今作はこの名前に反さず、
うん、
殺人あり、密室あり、
は
あ、ピエロあり、謎あり、脱出ミステリー作品となっております。
へえ、脱出ミステリー。
そう、なんかね、その病院、閉ざされた病院から抜け出せるのか、
すべての謎を解くまでこの病院からは決して逃れられないって書いてありますね。
普通の病院だと思っていたのに、
うん、
ドクターがなんかちょっともおかしかったりとか、
へー、
どんどん変わっていくんですよね。裏の面が見えてくるっていうんですか。
あ、病院も人間も嘘の仮面をかぶっているっていう ね、 ね、へー、
そういうお話なんですが、 主演が坂口健太郎さん、うん、はい、長野芽衣さん、うん、他となってます。
へ、
はい、高島正信さんが出ててちょっと猟奇的な役をやってます。
すごいこの写真に載ってる表情がさ
ねすごいですよね。この人そういう役うまいですよね。
ねえ、もう本当誰かわかんないぐらい目見開いてますよ、
はい、
うん、
もうね、
うわー、これは
芯に迫った演技っていうん
ですかね。そうですね、見応えありそうですね。
はい、
仮面病棟3月6日本日公開です。はい、
熱い。そして、
うん、
洋画、
洋画
ジュディ虹の彼方に、うん、3月6日の金曜日本日公開です。
ほう、
ジュディ・ガーランドっていう、うん、1940年くらいにブレイクして47歳っていう若さで亡くなった、うん、20世紀を代表する天才エンターテイナーの伝説のミュージカル女優を取り上げた感動の実話となってます。ボヘミアンとかあのロケットマンとか、うんうん、あんな感じで誰かそういう一人の人をフューチャーした、
なるほどね、
実話の作品ってなってますね。
うーん、
多分日本でいうところのほら美空ひばりさんとかそういうのをフューチャーした映画みたいな感じで、
ね、その人の人生を追っていくみたいな感じですかね。
はい、
撮
られるんだと思うんですけど、まあ、
でもこれミュージカル女優さん、
はい、女優さんはね、
映画の内容はそういう感じ
ミュージカルではないです。
あ、そうなんですね、
はい、
へ
ー、なんですがそのジュディ役を、うん、
はい、
2001年、2004年、2016年とブリジット・ジョーンズっていうシリーズがあったんですが、そのブリジット役を演じていたレネ・ゼルビガーさんが演じておりまして、
う
ん、もう似せ寄せてきてますよね、またこれもね。
へ
え。なんか、レネ・ゼルビガーってこんな顔だったっけ？全然、全然違うんですよね。
顔まで違うんだ。
全然違う。一回あのブリジット・ジョーンズのシリーズ見てください、うん。もっとぽっちゃりしてすごい可愛い感じの女の人だったんですけど、もうなんかもうシュッとしてて、
もうすごいね、スレンダーな。
単発で、
うん、
はい、全然違うんです。びっくりしちゃいます。
役作りですかね。
ねえ、外国の人ってすごい入れ込みますもんね、役作りに。体重とかも変動させちゃうぐらいなんで。
へ、
はい、という作品となってます。
なるほど、これもまたねボヘミアン・ラプソディみたいにガッと、
うん、ロケットはそんなことなかったじゃないですか。もうあんまり期待はしないようにしましょう。
いやいや、期待の作品なんじゃないでしょうかね。
あんま知られてないんじゃないですか日本では。
いや、期待したいところじゃないですか。
はい、期待だけは
ね
期待するのはね自由なんで、
期待していきましょう、はい。ジュディ虹の彼方に、3月6日本日公開です。
はい、
はい、もう一作品、
はい、多くてごめんなさい。
いえいえ、
福島フィフティ、3月6日金曜日、うん、本日公開です。
はい、
はい、タイトルからも分かるように、
うん、
東日本大震災で地震と津波に襲われた福島第一原子力発電所が舞台の真実の物語となってます。
ああ、実話というか本当にあった話
ですね。まあ、そうですね、うん、ただまたこの出来事から9年ぐらいしか経ってないじゃないですか、うん、まだ今なお収束してない事案を取り上げたストーリーだけに、
うん、
映画として見るの心苦しい人もきっといるんだろうなって思っちゃうんですよね、
う
ん、まだ心の傷は癒えてないのに映画化されちゃうんだっていうのもあるかなと思うんですけども、うん、 その当時の危機的状況、
うん、
どんなぐらい危機的だったのかっていうのを、まあ、知るのは日本全国の人、
うん、
知ってもいいんじゃないかと。
そうですね、改めてね、
どんな風に頑張ってくれてたのかっていう話もね、スタッフの人たちが、
そうですね、
だって映画館でも思うんだけど、うん、こう地震がもしあって、うん、じゃあお客さん全員をうちらたかがバイトですよ、スタッフが逃がせられるのかとか、
あ、
ね、避難させられるのかってすごい考えちゃうんですよね、
うん、突然起きるからね。
そうで、たかが1000円やそこらの時給ですよ、命投げ打ちますか。そこもねすごい思うんですよ。この人たちだって仕事でやってるだけで、
うん、まあこの人にとっては今までと変わらぬ日常を過ごしていた中で起きたことだからね。
そうで、これを自分たちがもっと頑張らないと、うん、町の人全員が死んじゃう、じゃあ自分が犠牲になってもいいの、
うん、
自分の家族だっているわけじゃないですか。
そうですね、
その割り切りって、うん、責任感ってすごいなって、
うん、ねえ、だからこれはその福島第一原発に残った、
はい、そこで
人たち、
あの大変なことになってる原発をどう制御していこうっていうことになった50人のスタッフたちのお話なんです。
う
ん、
だからもうそこにもう本当に残り続けた50人のお話ってことですからね。
そう、はい、そう、海猿とかみたいに起こるかもしれないことを描いた作品も、
うん、
もちろんそれは感動なんですけども、
うん、
なんか本当にあって本当にいる人たちがこういうふうにしたんだっていうのを見るのもまた、
そう、切羽詰まったものがありますよね。
はい、
うん、
で役なんですが、はい、キャストですね、
はい、
佐藤浩市さん、
うん、
渡辺謙さん、
うん、
吉岡秀隆さん、
うん、
安田成美さんほか、うん、熟練の演技派俳優さんたちが真に迫る演技で緊迫感あふれる当時の状況を再現してくれています。
本当に、まあ、忘れちゃいけないことだし、
まあ、そうです ねこうやって形に残していけばね。
そうですね、
はい、
うん、福島フィフティ3月6日本日公開です。
はい、よろしくお願いします。
はい、いやもう続々といろんな映画公開になってますから。
はい、もうもちろんです。
振り落とされないように皆さんついてきてくださいね。
はい、
はい、ということで109シネマズ名和の伊沢さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございます。4モールベイはプレゼンツ、あつこえりかとみんなのラジオ、
あつえり
お題でドーン。
改めまして今回のテーマは、
はい、検証で旅行が当たった、どこへ行く、何をする。
今なんか大丈夫ですか。
噛みそう
当たった時に
当たってって
若干怪しかったけど乗り切りましたね。そうそう、このタイトルは、まあ、今週もプレゼントがあります、
はい、
でこのプレゼントが、
はい、109シネマズ名和さんからお預かりしております。平日映画鑑賞券を3名の方にプレゼントです。
欲しい方はメールでこの今出したお題に答えていただいて、うん、お名前、住所、電話番号お書き添えの上、うん、送っていただきたいです、
うん、
でこのお題でドーンですけれども、
そう、ね、
まあ、オープニングでね散々語りましたから、
うん、
暑さはオーロラを、
うん、
私はウィーンに行きたい。
ウィーンだってよかったな。
あ、だからそう、フィンランド行くんだったらついてってあげていいよ。
でもずっとオーロラ見てますよ。
あ、そうか。じゃあフィンランドまで一緒に行って、で
途中下車すんの。
でフィンランドで私は別にオーロラ見たいのはもう別に2番3番でいいから、じゃあフィンランドから私は
向こう行きます
みたいな、オーストリア行くねみたいな。どうですか。
あー、なるほどね。
一緒に行動しない。
一緒に行動しない。でもそれ記事に書かなかった。雑誌の記事に。
え、ペアで行くそのお供の人も。
いや、でもそうなんじゃない、ずっと追っかける感じじゃないですかね。まあ、どうなるかわからないですよね。
まあ、そうですよね、
当たるかどうか
で応募したっていうだけの話ですからね。さあ、皆さんはどこへ行きたいですか、何をしたいですか。
そうですよ、
もう子供がいるからとか、うん、そういうことじゃなくて、
そう、もうだから
全ての
予算も大丈夫、お休みも大丈夫ってなったらどこに行きたい、何がしたいか、
もう夢だけ語っとこうよ。
そうよ、
もういいのよ別に現実なんか見てなくたって。ねえ、ね、せめて厚襟を聞いてるこの25分間だけは
夢を見よう。
夢を見よう。で、この後ニュースになるから、うん、もうそこで
ガッと現実
ギュワンと現実に引き戻されるから多分
残酷だな。
そうそう、なんかニュース読む人かわいそうだね。今日キヨちゃんかな、わかんないけど、まあ、とにかくそんなことで夢を語ろうというコーナーです。メールでお寄せください、うん、アドレスは、
はい、メイはアットマークあつんち .com、 MEIWA アットマーク ATUNTI.COM までお待ちしております。
このプレゼントの締め切りは
3月9日深夜0時、夜中の12時までとなっております。
皆さんからのご応募お待ちしております。さあ、そしていよいよ明日に迫りました公開録音です、
うん、はい、アツとエリカの公開、アツとエリカのってアツとエリカとみんなのラジオ公開録音。
もうオーロラ見たい気で満々でしょ今。心頭がここにあらず、
ね、夢の中にいましたね。
そうだね、
はい、公開録音は明日ですね、3月7日土曜日1時からと3時からと2ステージ行います。
はい、
ただですね、新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点からですね、恒例のビンゴ大会、そして、当日ね、開催予定でした、変形合体ネジ作りのワークショップ、こちらは中止とさせていただきます、ワークショップは中止になりますけれども、当日会場にて変形合体ネジの販売を行います。
興味のある方、詳しいことはイオンモール名和のホームページをチェックしてください、はいはい、
また公開録音観覧の際にはマスクの着用ご協力よろしくお願いいたします。
じゃあそろそろお別れですか。
そうですね、
はい、アツとエリカとみんなのラジオ、お相手は
元気系シンガーソングライターアツと
ただの人ただエリカでした。
バイバイ。